夏目漱石作、心、下、先生と遺書、51。Kの葬式の帰り道に、私はその友人の一人から、Kがどうして自殺したのだろうという質問を受けました。事件があって以来、私はもう何度となく、この質問で苦しめられていたのです。奥さんも、お嬢さんも、国から出てきた K の父兄も、通知を出した知り合いも、彼とは何の縁故もない新聞記者までも、必ず同様の質問を私にかけないことはなかったのです。私の両親はその度にチクチク刺されるように痛みました。そして私はこの質問の裏に、早くお前が殺したと白状してしまえという、声を聞いたのです。私の答えは誰に対しても同じでした。私はただ彼の私宛で書き残した手紙を繰り返すだけで、他に一口も付け加えることはしませんでした。葬式の帰りに同じ問いをかけて同じ答えを得た K の友人は、懐から一枚の新聞を出して私に見せました。私は歩きながら、その友人によって指し示された箇所を読みました。それには、K が父兄から勘当された結果、遠征的な考えを起こして自殺したと書いてあるのです。私は何にも言わずに、その新聞を畳んで友人の手に返しました。友人はこのほかにも、K が気が狂って自殺したと書いた新聞があると言って教えてくれました。忙しいのでほとんど新聞を読む暇がなかった私は、まるでそうした方面の知識を書いていましたが、腹の中では始終気にかかっていたところでした。私は何よりもうちの者の迷惑になるような記事の出るのを恐れたのです。ことに名前だけにせよ、お嬢さんが引き合いに出たらたまらないと思っていたのです。私はその友人に、他に何とか書いたのはないかと聞きました。友人は、自分の目についたのはただその二種義理だと答えました。私が今おる家へ引っ越したのはそれから間もなくでした。奥さんもお嬢さんも前のところにいるのを嫌がりますし、私もその世の記憶を毎晩繰り返すのが苦痛だったので、相談の上移ることに決めたのです。移って2ヶ月ほどしてから、私は無事に大学を卒業しました。卒業して半年も経たないうちに、私はとうとうお嬢さんと結婚しました。外側から見れば万事が予期通りに運んだのですから、めでたいと言わなければなりません。奥さんもお嬢さんもいかにも幸福らしく見えました。私も幸福だったのです。けれども、私の幸福には黒い影がついていました。私は、この幸福が最後に私を悲しい運命に連れて行く導火線ではなかろうかと思いました。結婚したとき、お嬢さんが、もうお嬢さんではありませんから、サイと言います。蔡が何を思い出したのか、二人で K の墓参りをしようと言い出しました。私は意味もなく、ただぎょっとしました。どうしてそんなことを急に思い立ったのかと聞きました。蔡は二人そろってお参りをしたら、K がさぞ喜ぶだろうというのです。私は何事も知らない蔡の顔を、しけじけ眺めていましたが、サイからなぜそんな顔をするのかと問われて、初めて気がつきました。私はサイの望み通り、二人連れ立って雑司ヶ谷へ行きました。私は新しい K の墓へ水をかけて洗ってやりました。サイはその前へ線香と花を立てました。二人は頭を下げて合掌しました。 祭は定めて私と一緒になった顛末を述べて K に喜んでもらうつもりでしたろう。私は腹の中でただ自分が悪かったと繰り返すだけでした。その時祭は K の墓を撫でてみて立派だと評していました。その墓は大したものではないのですけれども、私が自分で石屋へ行って見立てたりした因縁があるので、祭は特にそう言いたかったのでしょう。私はその新しい墓と新しい私の祭と、それから地面の下にうずめられた K の新しい白骨とを思い比べて、運命の霊馬を感ぜずにはいられなかったのです。私はそれ以後決して祭と一緒に K の墓参りをしないことにしました。